FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、来週水曜日から向川女子大学でも一般入試がスタートします。本当にこの受験シーズンで思うことは、もう体調を万全にしないといけないだろうなということ、ここのみですね。せっかく今まで一生懸命お勉強してきても、その当日にね、なんか病気になった、風邪をひいたってなると、せっかくのこの実力が発揮できないですものね。ぜひ風邪をひかないように体調管理しっかりとして、受験に臨んでくださいね。さて、これまでにも世界を舞台に活躍する学生や卒業生にご出演いただきました、この向川女子大学ラジオ、向女ラジオですが、今回はアメリカで活躍する卒業生をお迎えします。今夜は向川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、アメリカアリゾナ大学教授の本宮信子先生にお話を伺います。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、アメリカアリゾナ大学教授の本宮信子先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、アリゾナ大学の本宮信子です。私はアメリカでニックネームがあるんですね。
はい、
私の名前信子っていうのは、外国の方にはかなり呼びにくい名前みたいで、
発音的に難しいんですか。
信子、
は
い、とか信子とか、これはニックネームがないとと思って、私の旧姓がキクカワだったので、まあ、とにかく K で始まるものっていうふうに考えてたんですね。
はい、
でキャレンとかキャシーとかキャサリンとかキティとかっていう名前考えてたんですけど、ある日運転中にあるものを見て、あ、これだ、これに決めたっていうものがあるんですね。エミさん、わかりますか。なんかを見てこれに決めたっていうふうに思ったものがあるんですが、
K がつくんですよね。はい、うわ、難しい。車を運転していて、
信号で止まって、あ、これや、これしかないって思ったものがあるんですよ。日本で言うと、コンビニ、コンビニのサインで、
ほう、
サークル K、
あ
のサークル K の看板を見た時に、K、めちゃめちゃいいと思って、K-A-Y、
いいですね、シンプルだから覚えやすい。
覚えやすい。
あ、でもかなりやなんか全然ダメですよ。
いや、かなりや綺麗やねんけど、K を見て、あ、これやって思って、K ホング、よろしくお願いします。
わかりました、 K 先生、 K ホング先生
で、あのアメリカでは通っております。
現在その、本宮先生のご専門なんですけれども、はい、今何を教えてらっしゃるんですか。
専門は栄養学なんですが、
はい、
スポーツ栄養学、それから運動生理学っていうのが私の専門になります。
運動生理学、はい、でも、あの体育専攻ですものね、教育学科のご卒業になったのがね。
はい、
で、向川女子大学を卒業した後に海外の大学で学位を取得されておられるんですよね。はい、すごい、
すごいです。
たくさんこう、あの、まあ、海外に行こうって思われたのはどうしてですか。
はい、あの、なんでアメリカの学校で学位を取ったかっていうとこなんですけれども、そこに、まあ、きっかけなんですけれども、大学の2年生修了した時に、
はい、
私、あの恩師のであり担任の清水剛先生に、大学2年修了した時に向こう所の英文学科に編入したいって言ったんですよ。
へ
ー、もう向こう所の、あの英文科に 憧れ ありましたし、
あそう、
ね、体育会やめて英文化移りたいって言った時の清水先生のアドバイスが私の人生変えました。
あら
素晴らしいものだったんですよ、
うん、
それは何かっていうと清水先生はとにかく体育科を卒業しなさい、
はい、
それで英語は自分の道具ツールとして武器として使えるように、今勉強したらええやんかって言われたんですよ。自分で勉強しなさい、その代わり体育科は卒業しなさいって言われたんですよ。
で
まあ体育科卒業してから英文科に移りたかったら移ったらええけど、とにかく体育科を卒業しなさい。素晴らしいと思いませんか。
いや思います。
ということで体育科卒業しました、
はい、
その後、うん、親に頼んであの英語学校ってあるじゃないですか、
はい、
あの英語だけを勉強する学校、一夏だけでええから行かしてくれって言って、それが35年続いたんですけれどもね、一夏の約束で行かさせてもらったんですけど、それからどんどんどんどんあの興味が膨れて
膨らんでいって、
それでアメリカでまず英語が話せるようになるっていうことを一夏でやったんですけれども、はい、その後あの大学アメリカの、オハイオ州にあるアクロン大学で修士を取って、その後、まあその修士を取った時はあの体育科だったんですけれども、その時にまた興味が膨れてきまして、
はい、
あの健康という意味では体育だけではなく食事が必要だということで、あの栄養管理士みたいな学科の方に進んでいきたいということもあって、勉強し始めたんです。
先生がアドバイスをくださった通り、英語はもうあくまでもツールで、専門というのはそのまあ体育であったりその栄養学であったりということなわけですね。
そうなんです。
大学、まあ、学位を海外の大学で取られまして、そこで旦那様との出会いもあったそうですね。
はい、あの、その英語学校を卒業してから、
はい、
あの修士を取りに行ったんですけれども、その時やっぱり苦労しましたよね。修士を取る時は英語は少しはできるんだけれども、学科その時にまあすごいたくさんの人と お友達になったんですけれども、その時の一人がうちの旦那様だった。
今日ねスタジオに一緒に来てくださってるんですけど、まあ仲良しですね先生ご主人と。
ありがとうございます。
ラブラブじゃないですか。いやいやいや、ご結婚、ね、何年ですか。
30年です。
今のスタジオの向こうからご主人が教えてくれました。
それで、うん、アクロン大から修士を取った後ですが、はい、一回帰国してるんですね、
はい、
その時あの恩師のおかげで、清水先生のおかげで向こう所で一般教育体育を担当させてもらったんですね。もうめちゃめちゃ楽しくて、
はい、
もうこれは一生できるわとかと思ってたんですけれども、はい、主人がニューヨークに転勤となったので、まあニューヨークですよ。
ニューヨークですからこれはもう一緒に行かなければ
向こう側女子大学にわがまま聞いてもらって、学期終わってからニューヨークの主人にと一緒にあの合流したんですね。でその時にあの栄養の勉強をし始めました、
うん、ああそうですか。
それであの栄養士の資格と学科、その時博士課程なんですけれども、はい、博士ドクターが取れるところを探してた時に、うん、テネシー大学から入学許可との手紙をいただいたんですね、
は
あ、その手紙の内容だったんですけれども、大学の授業料免除、ただです、ただそれでスカラシップ付きってお金をいただけるんです。
スカラシップというのは給付
お金です。何もせんでも来てくれたらスカラシップでお金を差し上げますって言って。
こんないい条件ないですね。
ないですよ。それ蹴る人はいないですよ ね。テネシー大学にもう即行きました。そこでテネシー州にはだから大学院とポスドクを含めて12年間滞在しました。
そうですか。で、ドクターを取られた後も、まあ、残ってらして、でそこで就職活動されたわけですね。
はい、就職活動の時インタビューでいろんな州に行かさせてもらいました。その時面接って言ったら、あの 旅費が出ます、いろんな州回れたんです、タダで。
そうですか。でいろいろ面接を受けて
アリゾナ大学に決めたんです。
あ、そうだったんですか。
そのなんでアリゾナ大学に行ったかっていうのはやっぱ仕事内容だったんですね。普通の先生とはちょっと違った職業だったんです。大学の教授なんですけれども、エクステンションスペシャリストって言って、日本ではちょっと日本語に訳せないんですけれども、大学とコミュニティ、地域をつなぐ仕事をするための大学の先生ということで、州立大学なんですね。ですので州のためにということは、州に住んでいる人たちのための仕事をする大学の先生というのが、あのアリゾナ あのインタビューを受けた時に言われた仕事内容だったんですね。だからもちろん学生さんと仕事もするし、学生さんとこうティーチング、あの、教えたりもするんですけれども、主な仕事はそのアリゾナの州の人たちのためになるプログラムを立てて、それを実践に持っていくというのが仕事になった。
あ、そうですか。面白いお仕事ですね。でもそれは、はい、
で、あの全ての州、50州ある、アメリカにある50州の中で全ての州に一人いるんです。
あ、
そういう州に一人いるんです。そういうあのことをする人が必ず一人いないといけないということになってるんです。
でもあの学問の根本っていうのはやっぱりそういうね、人の役に立つということが基本にありますよね。
はい、
ということもダイレクトにそれが実践できるっていうのはやっぱりあのやりがいのあるお仕事違いますか。すごい
やりがいのある仕事なんですが、私外国育ちですので、はい、アリゾナ州のことを勉強するために最初の 1,2 年はめっちゃめちゃ苦労しましたし、失敗だらけでした。けい、何やってんやみたいな感じで怒られまくりましたが、ただもう本当お友達がいっぱいできました。そのおかげで。
アリゾナ大学なんですけどね、はい、これどういう大学なのかっていうのちょっと教えてもらっていいですか。
は
い、
アリゾナ大学っていうのは、アメリカとメキシコの国境から1時間か2時間ほど北に上がったところにあって、大学生が3万3000人、大学院生が1万人。すごいでしょ。
すごい。
で300以上の学科があるんですね。300以上ですよ、学科があって、教員が約3000人。
うわ
でエクステンションって私のような仕事をしている人たちが約100人いて、その100人の私一人なんですけれども、農業とか環境とか健康教育学科の仕事をアリゾナの市民とアリゾナのために働いているんですね、この100人っていうのは。はい、だからジャンボユニバーシティですよ。すごいでかい大学なんですけれども。
それも敷地ももうかなりのものなんでしょうね。
大きいです ね、はい、どこからどこまでが大学の敷地なのかちょっと分かんないですよね。
そうです。移動も大変そう。
移動、そうですね、端から端まで移動するのに車でバス回ってるんですけれども、
はい、
多分20分ぐらいかかるじゃないですか。
やっぱり規模が違うね。
すごいですよ。
そうですか。あの学生さんはどんなタイプの方が多いんでしょう。
まあすごいいろんな人がいますよね、
はい、
ただ私あのメキシコとかラテン系の学生さんのなんていうのエクスチェンジプログラムの教員みたいな感じで、うん、向こうからの学生さんをいっぱい呼んできてるんですよね、だからメキシコの学生さんとメキシコで育った学生さんと、
はい、
あの一緒にお仕事あの勉強したりとかすることが多くて、その時に感じるのがなんか向こう町の学生さんと似てるなって感じるんですよ。なんでかっていうと、はい、メキシコの家族って日本人の家族とよく似てて、うん、すごくファミリーしてるんですよ。だからあの仲いいじゃないですか、お父さんと子供が仲良かったりとか、はい、お母さんとめちゃめちゃ仲良かったりとか、子供さんがそうなんですよ。だからそういう学生さんを見てると、うん、わあ向こう町の学生さんみたい、一生懸命やし親大切にしてるしみたいな感じで、
はあそうですか。でちょっとこう懐かしい感じもあって、
だからそんなに違和感はないんですよね、
ある意味やりやすい
ですよね、
ということなんですね。お仕事もこう楽しくされてる先生なんですけど、
はいはい、
海外でね、
はい、
活躍したい、
はい、
まあ、学びたいっていう方も多いと思うんです、はい、これからそういう方にメッセージお願いできますか、
はい、私からのメッセージが3つあります。
はい、
はい、まず1つ目、とにかく外に出てください、
はい、just、 海外に行ってみる、
はいはい、just do it って感じだ、
かっこいい、
はい、かっこいい just do it で、それで自分を外に置くと、まあ、客観的に自分が見れるっていうことで多分夢が大きくなると思います。とにかく外に出てみてください、はい、それから2つ目なんですが、海外に出る前に日本のカルチャーを勉強してみてください。そんなすごいことじゃなくても、あの日本の食文化とか、はい、毎日ご飯食べますよね、とか天候とか日本のスポーツとかっていうものをまず勉強して行ってください。外に出たら結構日本に興味ある人がいっぱいいてて聞かれるんですよ、日本ってこんなんだよねって。そうなの本当とかで、いや勉強せなあかんみたいになるので
その時答えられないとね。
そうです、
はい、
でエクスチェンジっていうのは、はい、ただ単に英語で自分の持ってるものを他の国の人とエクスチェンジするっていうことがあるので、だからそれをするためにはある程度勉強していかないと、
なるほど、
エクスチェンジができないので、ただ単に英語を勉強するだけじゃなくてエクスチェンジできるように自分のものを持っていってください、
はい、
で最後なんですけれども、はい、アイデアのエクスチェンジっていうことで自分の専門以外の人ともお互いの考え方をオープンに話し合う、そうしたら新しい発見があったり新しい道が開けてくるので、自分の持ってるアイデアを他の全然違う人たちとエクスチェンジしてください、私の例なんですけれども、USDA、
はい、
あの US United States of Department of Agriculture っていう、あのところから出してる肥満対策のプロジェクトのプロポーザルを書いてた時なんですけれども、私は栄養学ですよね、栄養学の専門なんですけれども、はい、栄養と運動専門家で、後の先生方っていうのが、私が一緒に仕事を しようかなと思った先生っていうのが環境の専門家、テクノロジーの専門家、人類学の専門家、児童教育の専門家の人たちと一緒になってアイデアをエクスチェンジしたんです。
へ
ー、すっごい楽しかったです、まあ、楽しい分もあって、そのプロジェクトはお家のない子どもたちの肥満対策をしたんです、視点が違いますよね。
本当ですね。
ただ食べたり運動したりだけじゃなくて、テクノロジーを使ってそのホームレスの子どもたちの興味を持たせる、何に興味を持たせる、運動とか栄養に興味を持たせることは 無理だったんです、ただ環境、彼らの環境を変えるという ことに視点を当てた時に彼らの目がキラキラ光ったんですよ。家のない子たちが自分の健康のためにっていうんではなく、なんとなくこうアイデアが自分の環境を変えるにはどうしたらいいかっていうことで、テクノロジーを使ってその子どもたちを動かしたんです、はい、そしたら知らん間にすっごい運動してたっていうことで、そのプロジェクトが通ったんです。
あ、そう
ですか。すごいお金で3年間のプロジェクトだったんですけれども、はい、大成功でした。
あ、
だからそれはアイデアをエクスチェンジしたっていうことだった。
そこも意識しながらこれから海外に出ていく人たちはもうぜひ第一歩踏み出してほしい、はい、ということですね、はいはい、楽しいお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、今日は向こう側女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、アメリカアリゾナ大学教授の本宮信子先生、本宮圭先生をお迎えしましたどうもありがとうございました
ありがとうございます。
FMO から塩田恵美がお送りしています向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。ここで向こう側女子大学からのお知らせです。2月18日日曜日、尼崎総合文化センターアマシンアルカイックホールで向こう側女子大学コーラス部による第50回記念定期演奏会が開催されます。ジブリの曲のほか、作曲家千原秀樹さんの異色初演作品など5つのステージが披露されます。式は本学心理社会福祉学科3年生の吹彩香、演奏学科2年生の稲垣あゆみ、向こう側女子大学コーラス部の技術顧問山口秀樹、そしてピアノ伴奏は応用音楽学科2年生の小野さやかと音楽学部教員の多田秀子が務めます。向こう側女子大学コーラス部による第50回記念定期演奏会は2月18日日曜日午後4時開演。場所は尼崎市総合文化センターアマシンアルカイックホールです。入場無料、申し込み不要です。詳細は向こう側女子大学のホームページをご覧ください。向こう側女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今日はアメリカアリゾナ大学の本宮先生をゲストにお迎えしたんですけれども、まあ明るくって朗らかなお人柄がよく伝わってきましたね。もうスタジオ中アリゾナの風が吹いてましたけれどもね。さて来週は向こう側女子大学生活環境学部情報メディア学科卒業、お笑いコンビビタミン S の舞子こと星野舞子さんをスタジオにお迎えする予定です。向こう側女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向こう側女子大学または向こう女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向こう女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオをセレクトしてお送りください。それでは今日のゲスト本宮先生からのリクエスト、死者も明日もを聞きながらお別れです。向こう側女子大学ラジオ、向こう女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。